ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回はボニータさんとネオさんをお招きして3人で政治や社会についておしゃべりしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ボニータさん、ネオさんには以前にもこのポッドキャストでお話しいただいたんですけれど、改めて簡単に自己紹介してもらえますか？じゃあボニータさんから。
はい、埼玉県で市民活動をしております。いろんなことをやってるんですけれども、まあ、今は少しでもこの地球で人類が生き残れるように何かできるかなと思って活動しております。
ありがとうございます。じゃあ、ネオさん。
はい、マトリックスのネオ、ネオニコチノイドのネオから取りました、ネオです。両親は九州で、埼玉で育ちました。典型的な埼玉人です。今は縁農をしながら、社会活動をしています。
縁農って何ですか？
農家さんのお手伝いみたいなことをしてます。例えばジャガイモを掘ったりとか、作業で大変なんだけど単純作業とか、そういうのを週1回やるようにしてます。
ありがとうございます。今回のおしゃべりのテーマは政治の話をすると友達が減るのかです。第二次安倍政権から日本国憲法の3つの原則、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義のすべてをぶち壊すような政策や法案が次々と強行採決されています。2023年6月の今、国会で審議されている法案を見ても、入管法改悪、 LGBT 理解増進というか差別増進法案、マイナー保険証、防衛財源確保法案、防衛産業国有化法案、インボイスなどなど、さすがに今まで政治に関心がなかった人の中にもやばいことになってるんじゃないかと気づいた人が出てるみたいなんですけど、その人たちが周囲にこんなことになってるよって話すと、スーッと友達が離れていってしまうという話をよく聞きます。お二人はそれぞれの地域で長年市民活動をされていらっしゃるんですけど、これまで政治や社会について話したら友達がいなくなってしまったなんていうことはありましたか？ボニータさんから。
結構私ビビリなところもあるから、本当だよ、分かってくれる人だなっていう人には政治の話はするけれども、この人関心ないなっていうところはちょっと人を見て話を変えちゃうようなちょっとずるいところはありますね。こう市民活動をしている人たちの仲間に入っていくような感じで、そこで話をして友達がなくなるっていう経験はなかったですかね。だから政治の話をしてなくなりそうだなっていう人には政治の話をしてこなかったっていうずるいやつです。
でもそれは賢いですね。賢いやり方かも。ネオさんどうですか？
私自身は実は結構最近まで右寄りな考え方に近かったので、友達をなくすっていうことはなかったんですけど、ツイッターの中でいつの間にか消えていった人たちはいますね。はい。311までは普通に会話して平和に話してたんですけど、311の後、例えば辺野古とかでデモ行進とかしてるじゃないですか。その写真にわざとハングル文字とかが入ってるものを見せて、中国とかの工作員がやってるんだとか、そういうのを平気で出すようになって、普通に話してた友達がそういうことを始めて、なんだこいつと思って、対抗するようにどんどん理論的な人たちのリツイートしたりしてたら、いつの間にかスンって消えてしまったっていうのが 3,4 人いましたね、そういう人が。それで友達をなくしましたって。あえて友達というなら、ただ犬アカウントなんですよ。 みんなぬるくその辺全部スルーしてくれて、いなくなるってことはなくなりましたね。犬の写真をあげるとみんないいねとかバーって言ってくれるんだけど、そういう政治ネタの話をすると、シュンって消えていくっていう。まあ、みんな住み分けてくださってます。
リアルのオフラインでのお付き合いっていうのは、やっぱりこう空気を読んだり、人の顔色を伺ったりとかしている感じで、で、そのオンラインでの付き合いっていうのは、本音も出しても相手がまあスルーしてくれるっていうか、
はい。
相手の寛容さに助けられてるみたいなところはあるかもしれませんね。だけど政治的なメッセージのツイートは相手も見てるわけだから、それはそれでマスではないけれど、メディアとしての機能は果たしてますよね。
そうですね。右寄りの考えの人がいるんですよ。仲のいい人で。仲がいいのに、右寄りの考えな人がいるんだけど、決して私とは、
それはリアルの友達？
いえ、違います。ツイッターの中でもいるんですよ。お互いその意見っていうのは尊重し合ってて、きっと向こうの人は、今までそういう人を仲間にしたこともなかったんだろうなって思ってるんですよ。でも、結構過激なことをたまに言うんだけど、あ、こいつはこういうやつなんだって思いながら、怒らないで見ててくれるっていうのはちょっとした効果かなっていうのを思います。
それはあるべき市民の姿ですね。主義主張
そう
が
で
違
す。
っても関係を続けていく、付き合いを続けていくっていうのはなかな
はい。
かできないことですもんね。まあ今ちょっとオンラインの話になったんですけど、でもリアルへのことについてもうちょっと話したいんですけれど、まあ私たちなんかは子育てが終わって大人の世界で暮らしてるわけなんですけど、友達っていうよりもママ友っていうのがあるじゃないですか。子育て中のママさんで社会の問題とかにすごく敏感になる人いますよね。原発事故のこととか、それとか
食べ物、食品とか。
そう、食品のこととか、それからやっぱり沖縄だったらば、今その奄美から与那国までの琉球諸島を軍事要塞化しようとしている。このことについてものすごい危機感を持ってる。それとかマイナカードなんかを徴兵のための、下地作りなんじゃないのかと思って、男の子が思ってるお母さんなんかはすごくもう戦々恐々としたりとかしてるわけじゃないですか。そういう人たちが危機感を持ってママ友たちにこんなことになってるよっていうふうに言うと、またスーッと引かれちゃって、ただスーッと引かれるだけじゃなくて、子育てサークルの中ではぶられちゃって、孤立感が半端ないっていう感じらしいんですけれども、お二人が子育てしてた時はどうでしたか？まあ、ここまで政治がぶっ壊れてなかったから、まあ、ノンポリでいられたかもしれないんですけど、どうでしょうか、ボニータさん。
そうですね。結構若い頃から、どちらかというと、もう政治のこととか、いろんなことには興味っていうか関心はありながら生きてはきたんですけれども、子供を育てる時になって、やっぱり自分の子供をちゃんと育てたいと思うからこそ、食べ物のこととか、環境のこととかに関心を持ち出して、やっぱり添加物の少ないものを食べさせたいとか、そういう活動にどんどん入っていった気がするんですね。で、その中で、だから、最初の時でも公演デビューとか、本当にちっちゃい時って、もう全然余裕がないから、やっぱり、お友達作るのでもドキドキだったし、ママ友みたいなこの狭い世界で生きてる時はとても息苦しかったんですけれども、そうじゃない世界に一歩飛び出していくと、なんかすごい世界が広がって面白かったなっていうか、この今のこの活動する仲間との出会いっていうのは結構そのぐらいからの出会いなので、なんか暮らしに直結した気の合う仲間と出会っていけた感じはするんですけどね。でも、よそ行きの顔で付き合ってたらとても苦しいと思う。
ネオさんどうですか？
そうですね。私も結局子供に必要なもの、食べ物とかそういうところから入ってるので、おのずと周りの友達なんかも考えてる人たち、同じような人たちが多くなったんで、 ちらっと政治の話をしたところで、そうよねって、その辺は楽だったんですけど、それと同時に、全然違う、例えばジャニーズのおかげをやってますとか、洋服がどうのこうのとか、化粧品がどうのこうのっていう人たちも、友達の中にもちゃんといるので、その人たちと政治の話とか、選挙が近くなってくると、やっぱり熱くなってくるんで、私も。わかんないのはわかるけど、ジャニーズの子たちが、もし、徴兵されたらどうすんのって、ちゃんと選挙行かないとダメだよ。うん、わかった。最近できた、維新とかがいいのかな、何言ってんのあんたみたいな感じで、ガッとなるんだけど、いや、こういう人たちを攻略していけばいいんだと思って、最近は、その人たちの考え方っていうのをわかるようになろうっていうふうに、新しい考え方が出てきました。
私、神奈川にいたときは、政治の話とかをしても、特に友達は減らなかったし、むしろデモとかこのポッドキャストとか始めて、新しい友達がどんどん増えてきたんですよね。だから相対的に友達が増えたっていう感じなんですけど、だけどこの沖縄に来て思ったのは、あれは都会だったからできたことなのかなって思うんですよね。やっぱり地方って、二人は埼玉の地方
都会だよ。神奈川と同じだよ、レベルは。
でも、すいません。私、父が10年ぐらい前亡くなったんですけど、その時に久しぶりに田舎に帰って、おばさんたちが胸を張って、私自民党嫌いなのって言うから、おお、70にもなって結構すごいな、いい考え持ってんだ。自民党が嫌いなの。だから選挙に行かないのって言われた時はすっごけましたね。でもなんか、嫌いな人多いんですよ。結局、不満を持ってる人は多いんだなって、共感してくれるんだなと思ったけど、その方法が間違ってるっていう人結構多いんだなっていう、田舎の考え方が。ちょっと笑っちゃいました、それは。
あ、そっか。だからなんか、九州もそうだと思うんですけど、沖縄も結構、家父長制価値観が強いところなんですよね。だから女性が意見を言うっていうことにハードルが高いっていうところもあるんですよ。まあ、沖縄のおばあたちがすごく強いから沖縄は女性が強いんだっていうふうに思うかもしれないけれど、実は沖縄は家父長制価値観もすごく強いところなんですよね。だからそういうのもあるから、私も沖縄にいてなんか発言するときは同じようにこうためらいを感じるし、しかも泣いちゃーっていう引け目があるんで、ますます発言しにくかったりとかするんですよね。それでさっきその右派の人たちの話を、右寄り保守系の人たちの話をされてたんですけど、私たちまあどっちかというとリベラル派っていう側なんですけれども、保守の人たちもママたちを取り込もうっていうことをしてるじゃないですか。親学とかね、PTA に入り込んだり、あと、まあ、性教育のこととか、向こうが勧誘すると、なぜかママたちは抵抗感なくみんな受け入れて仲間になっちゃうのに、なんでこっちのリベラル派が話すと離れていっちゃうのかなっていうのを、いつも私は疑問に思ってるんですけど、どう思われますか？その元保守派のネオさん。
そうですね、今ちょっと。一瞬真っ白になってしまったんで、先に、ボニータさんにお願いしてもいいですか？
やっぱり、保守派の人って、多数派っていう言い方は変なんだけど、後ろに行政がついてたりとか、っていうことがあるので、なんとなく信じちゃうっていうか、安心感があるっていうか、それずるいなと思うんですけど、誰が言っているっていうことでの疑わないところ、こう民主主義が根付かなくて、どちらかというと、母お代官様って言って自己主張しないで上から言われることに従うことが正しいぞみたいなところがあるじゃないですか。自分から発信して、頑張っていこうっていうのってかなり勇気がいるし、パワーいるんだけど、言われたままにくっついていく方が全然楽だし、間違いないみたいなところがある気がするのね。国が言ってることだって政策だってなんだって間違いはあるんだぜっていうことをなかなか 分かってもらえないなっていうか、実は心の中で多数派と思っの意見に賛成してないと思ってても、周りのみんなが、じゃあこうねって言うと、はい、私もそうしますっていう、なんか目立たないようにしようっていうか、自分だけ飛び出ないようにしようみたいな。だから自分の意見を持つっていうことがとても大事なのに、自分の意見が持ててない感じがし
なるほ
ます。
ど。なるほどね。どうですか、ネオさん。
私、埼玉で育ってるから、たまに田舎に帰ると、ボーリング場近くにあるなら行こうよって言うと、ほう、お前がとか言って、女のくせにお前が意見を言うかみたいなことを言われて、え、私何か悪いことしたって、なんか、すごい異端児のように言われてたことを、ボニータさんの話で思い出しました、一緒に。やっぱり楽なんですよ。命令されてる方がきっと。私自身が結構右っぽいっていう言い方が一番正しいと思うんですけど、最中がやっぱりきっかけなんですけど、その前までは、韓国の人とか、韓流ブームとか、ああいうのは見たくないって思ってた人なんですよ。韓国の人の方がっていうふうに思ってたりしてた自分もいたんですよ。別に差別をしようとか、いじめようとかそういうのはないんですけど、今はそんなことは、乗り越えてっていうか、私自身も、教わってなかったから、そんなひどいことをしたんだっていうのは、やっと分かってきてるし、それを乗り越えて話をしていこうって、もっと話していこう、なっていうのは気持ちの中で出てくるようになったんですけど、父がね、私のうちがほら九州っていうのもあると思うんですけど、横浜とかそっちのようなやっぱり文化というかそういうのがないんだろう、ない中だから、そういうリベラル的な考えの人って逆に少なかったと思うんですよ。
だからどうやって価値観を転換してもらえるのかなってね。
どう考えても、例えば TPP の話とかでも、先入観として政府が悪いことをするわけはないって思いながら、情報を集めても、どう考えても日本にとって得なものは一つも出てこないんですよ。この先にある未来を考えて、今は苦しいけど、良くするためにこういう政策にしてんのかなって思いながらも、でもそれでも無理があるっていうところからだんだんこつれてくるんですよね。で、そのうち子供の添加物の話とか、農薬のネオニコチノイドの話とか、だんだんこつれがどんどん広がっていって、一つこつれが出てくると、バーッと切れてくるんで、こっち側に入りやすいんですけど、その壁がちょっとでも穴が開かない限り、もうベルリンの壁じゃないけど、なかなかそういう人たちは難しいのかなって思います。
そ
だ
う
けど、ほつれる壁、ところってさ、結構あるよね。
なん。
結局、みんな暮らしてるわけだから、自分たちの暮らしの中で、変だぞっていうか、あなたの命が危ういぞって言われれば真剣になるし、あなたの子供の命が危うければ真剣になるでしょうって。だから、人事だったら誰もなんか動かないんだけど、それをあなたの問題っていうことで考えてもらえば、やばいじゃんって。でもそれでも動けないとしても、それでも選挙行くぐらいはできるでしょうって思うわけ。投票に行って、ここの今の政策を止めるようにな投票行動に行くっていうことは、すごく大切なことだと思うんで、その人にとっての大事なことに関わることで、当事者になってもらうってことが一番大事だ。
だんだん話が仲間を増やすっていう方向に来たんですけれども、7月に解散選挙がありそうだっていうこと、
今日はもうやらないことになったよね。
そうなんです。だけど、安心はしてられないと思うんですよね。で、今、通常国会でこれだけのとんでも法案を矢継ぎ早に放って、強行採決で通しちゃってますから、これ以上、自公政権に議席を与えたら、日本の民主主義は危篤状態になるのはもう必須、必須ですよ。しかもこの国会で明らかになったのは、維新と国民民主も民主主義の側に立ってないってことで、立憲も危ういラインに立ってるっていうことなんですよね。だから、ますます次の選挙で頑張らないといけない状況に追い込まれてしまったんではないかと思います。 ということで、今回はここで一旦止めまして、次回仲間を増やすにはどうしたらいいかをおしゃべりしたいと思います。まだ続きます。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。